南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬う、あえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに三仏することを埋めしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。今月は6月、1年のうちですね、6月と12月は、皆さん方からの新人の質問に答えるという形で、このお講をですね、行いますので、皆さん方から出していただいた質問に準じてですね、順番にお話をしていきたいというふうに思います。一つ目はですね、大石寺と昇進会、また昇進会も10年ぐらい前にこの2つに分かれましたけれども、その大石寺と昇進会の向こう側と私たちのこちら側と何が違うんですかという質問ですね。で、これは折々に任せて皆さん方にも今までも話をしてきたことなんですけれども、改めてですね、ちょっとコンパクトにこのお答えをしたいというふうに思います。で、大石寺はこの江戸期ぐらいからですね、階段の本尊絶対と、階段の本尊絶対、つまり階段本尊がこの日蓮大聖人の仏法のすべてで、階段の本尊が本体で、この階段の本尊が一番、末寺の本尊が2番、信者さんの家の本尊が3番、階段の本尊にお目通りをしないと功徳も成仏ももらえないんだという、この階段本尊絶対という考え方に今この顔面にこの思い込んでしまっているということですね。それからもう一つは血脈相乗絶対と、代々の観図が日蓮大聖人様なんだという考え方ですね。で、この二つを世界中に光線力するということが日蓮大聖人の仏法の光線力だということで、これは取りも直さずこの階段本尊絶対と血脈絶対というのは自分たち大石寺の組織の権威と組織を守るということがこの日蓮大聖人の信仰だという考え方に凝り固まってしまっているというのがこの大石寺の考え方であります。で、昇進会はそういう考え方というものに対してそれは違うんじゃないかということで大石寺から離れて、最初は創価学会の方々問題、ご本尊を模告するというようなところまで創価学会が言ってたということで、この創価学会をの方々を戒めるという形で、この大石寺の安倍さんがお前たちが出てけということで昇進会は大石寺から離れました。だけども私たちも小僧の時から階段本尊絶対と血脈絶対ということを教え込まれていましたので、 昇進会の中にもやはり会談本尊絶対と血脈絶対ではないかという思いというものを強く持っている方々がたくさんいまして、10年ぐらい前にこの先祖返りのように退席時は安倍さんが間違っていたけれども、正しい漢字が出てくれれば自分たちのやってきたことが認められて退席時にいずれ戻れるんじゃないかという考え方のこの昇進会の中にいた人たちが、そのいくらなんでも会談本尊絶対と血脈絶対を否定するということは自分たちにはできないということで、退席時の側の考え方の方に、この戻りたいということで、そのあなた方と一緒にはやっていけないということで、分かれました。でそういうことで、じゃあ昇進会はどういうこの考えで、この進行しているのかといえば、いつも皆さん方にお話ししているように、すべての命に仏の命が備わっていて、すべての命が仏になる資格を持っている。そのためにはそのことが唯一説かれているところの南妙法蓮華経の信心修行をするということ、このことを公然露布するということが、この日蓮大聖人の信仰において最も大切な中心とすべきことなんだと。ですから私たちには守るべき権威も組織もありません。一人一人が今言ったところの全ての命に仏の命が備わり、全ての命が仏になる資格があると、そのことのために、そのためにそのことが唯一説かれているところの南妙法蓮華経の信心修行というものを真面目に行じていく、そのことを縁する人々に伝えていくということが日蓮大聖人の生涯を通して説かれたことなんだということ、その違いが退席時と昇進会の向こう側とこちら側のこの3つのこの区別というか違いということになります。ですからそのことをですね、整理して新人の心に入れといてもらいたいというふうに思うんですね。はい、それでは次の質問。南妙法蓮華経と唱えていると雑念が湧いてくるのですが、どうしたらいいのでしょうか。これは永遠のテーマですね。その、私もずっとこの質問を、何十年にもわたって、この信者さんからこの受けてるんですけれども、お経を唱えるときにはですね、間違っちゃいけないと思うからですね、ほとんど雑念は起きないんですね。不思議と雑念は起きないんですよね。だけど南妙法蓮華経は、南妙法蓮華経と同じことをずっと繰り返し、唱えていますから、テレビを見ながらでも、極端に言えばですよ、極端に言えばテレビを見ながらでも、ラジオを聞きながらでも、新聞を見ながらでも、携帯電話で、携帯電話と遊びながらでも、南妙法蓮華経は唱えられるわけですよね。南妙法蓮華経って口だけでは唱えられるわけですよね。だけども雑念が湧くっていうことは、今言ったところのテレビを見ながら、ラジオを聞きながら、新聞を見ながら、携帯電話を遊びながらということも含めて、それが雑念ということになりますよね。つまり南妙法蓮華経と唱えているけれども、南妙法蓮華経と思っていないということが空題目で、この南妙法蓮華経って唱えているんだけど、南妙法蓮華経とは唱えていないということなんですよね。目が見えない人ですね、目が見えない人は この私たちが見ている南無妙法蓮華経の本尊の文字もこの見えないわけですよね。だから生まれた時から目が見えない人は南無妙法蓮華経って文字がわからないわけですよね。天智の仏の南無妙法蓮華経っていうこの文字は分かっても、私たちが見ている南無妙法蓮華経、ひらがなの南無妙法蓮華経もその人にはわからないということになりますよね。それから喋ることができない人ですね。この喋ることができない人も南無妙法蓮華経って唱えることができないですよね。南無妙法蓮華経って唱えられないわけですから。でその人にじゃあ南無妙法蓮華経ってどういうふうにして唱えるんですかって言えば、心に南無妙法蓮華経って思うことによってその人たちは南無妙法蓮華経ってお題目を唱えているわけですよね。で南無妙法蓮華経って思わなければその人は南無妙法蓮華経って唱えられないわけですから、ですからその人が雑念が起きたらもう南無妙法蓮華経はなくなってしまっているということなんですよね。でここで皆さん方にこのちょっと経験体験してもらいたいんですけども、目が見えない人っていうことを考えて目をつぶって、それで口がしゃべれない人のことを思って黙って、それでだいたい10回ぐらい私も一緒にやりますから10回ぐらい南無妙法蓮華経っていうのを心に念じて今から唱えてもらいたいんですよね。いいですか。目をつぶって、そして黙って、そして南無妙法蓮華経、私がはいって言うまで南無妙法蓮華経っていうことを連続して、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経っていうのをその心で唱えてもらいたいというふうに思いますね。それでは始めますね。はい、はい、でこれが南無妙法蓮華経の題目を唱える、南無妙法蓮華経の題目を心に念じるということなんですね。つまり南無妙法蓮華経を心に念じるために南無妙法蓮華経っていうふうに喋れる人は唱えてるわけなんですね。だから心に南無妙法蓮華経の南無妙法蓮華経を念じる、口に南無妙法蓮華経を唱える、体が南無妙法蓮華経の生き方をする、心に南無妙法蓮華経を念じれば雑念はなくなります。どうしたらいいかと悩むことはなくなります。どうしたらいいかじゃなくて、自分が南無妙法蓮華経を念じればいいわけです。誰かに何かヒントが、何かいい方法がありませんかって聞くような問題じゃないわけですね。自分が南無妙法蓮華経を念じるということ、それが南無妙法蓮華経の題目を唱えるということの根本、基本ですので、そのことを心がけて、ああ雑念が湧いてきたら、ああ自分は南無妙法蓮華経って口では言っているけれども南無妙法蓮華経って唱えてないなということをですね、常にその心に自問自答して、この南無妙法蓮華経のこの題目を唱えてもらいたいというふうに思うんですね。その次、身延での大聖人様の生活について、お弟子さんたちは何人くらいと生活されていたのでしょうか、また野菜など食料はどうされていたのでしょうかというんですね。これはですね、今日は御書を持ってきてない人がいると思いますので、帰ってからですね御書を見てもらえばいいと思うんですけども、 御書の1099ページと1099ページはですね、兵衛左官殿ご返事というお手紙、それから1065ページは曽谷殿ご返事という御書なんですね。でここにですね、一番最初の、1099ページの兵衛左官殿ご返事は、人なき時は40人、ある時は60人っていうふうに、その、まあ、他のところもずっとあと書いてありますけども、そのぐらいの人数がこの身延の山の中にこの信者さんがいつもこの大聖人の教えを求めて、この1ヶ月とか2ヶ月とか泊まりがけでこの大聖人と生活を共にしていたということなんですね。人なき時は40人、ある時は60人とね。じゃあうちの信者さんのお参りより多いじゃないですか。どうなってるんだと思うんですけど、すごいですよね、求めるその気持ちっていうのがですね。それからこの後の1065ページの曽谷殿ご返事はですね、そもそも紀元の祈る3月の御仏寺に雅目その数ありしかば、今年104人の人を山中に養い、12時の法華経を読ましめ談義して候ぞと、100人以上の人がこの時はいたって言うんですよ。100人以上の人がね。で身延の山はですね、今行ってもですね、ものすごいその木立の中に、その身延山の久遠寺っていう身延のそのお寺が立ってますけども、だけどもそれはもう近代の建物ですから、その昔大聖人がいた時には大きいお堂がないわけですよね。だからそのこの木立の中に、もうまるでそのキャンプのテントよりもひどいその状況で、そのもう生の木を柱にしたような形で、この自分たちがこの生活をする場所を作ってですね、でそこに要するにこの信者さんが自分の地元の生活でそのこう長く休める期間を狙ってですね、大聖人のところに教えを求めてその来るわけですね。その時にお米であるとか野菜であるとかですね、その食べ物をですね、自分も食べて生きていかなきゃいけないんですけれども、大聖人にもそのご供養の品としてその届けて、他に集まった人にも食べてもらわなきゃいけないその状態になりますよね。ですから大聖人から教えを受ける勉強だけじゃなくて、自分たちがそこでこの1ヶ月2ヶ月と生活できるためのその努力もその身延でこのされていたということなんですよね。ですからそこまで不便なところに大聖人の仏法を求めて来られる人がふるさとへ帰って、その自分が聞いた教えをまたふるさとの人たち、身延まで行けない人たちもいるわけですよね。小作人みたいな人たちは長く休むということはできないわけですよね。でそういう人たちにこの大聖人から聞いた教えを伝えて、そしてその地元にこの日蓮大聖人の教えというものがこの伝わっていったということなんですよね。それはやはり私たちの今の時代であってもですね、その同じ志のもとにこの仏法というものを伝えていかなきゃいけないということを、この二つの御書のこの、まあ私もこの御書を読むたんびにですね、こんなにたくさんの人が大聖人のところに、その本当にその険しい山の中にですね、その生活を共にされていたんだということを考えたときに、自分たちの信仰というものはまだまだ甘いなということをですね、その感じるわけなんですよね。じゃあその次ですね、お寺では 皆さん経本を見ながら懇行されていますが、家では経本を見ずにされている方もいらっしゃるのではないか。特に自画芸など見ずにでもいいのならそうしたいのですが、いかがなものでしょうかと言うんですね。さっきの南明法蓮華経のお題目もみんな覚えてますからね忘れようがないですから、南明法蓮華経って見ないで、なんか考えながらなんかしながら唱えちゃうんですけども、だけども南明法蓮華経がどんだけ分かっててもこの御本尊の南明法蓮華経を見てこの南明法蓮華経の題目を唱えるということはやっぱりこの大事なことなんですよね。で、五種八種の修行というふうに、言ってですね、法華経の修行に5つありますと言うんですね。5つあります。読1,2,3,4,5 ですね。呪事読呪下説諸者というですね、法華経には5つ5種類の修行の仕方がありますよということが書いてあるんですけれども、この中で日蓮大聖人は一番最初の呪事ということが一番大事なことなんだということを説いてるんですね。でこの呪事がさっき言ったところの念ずる、心に念ずるということです。念ずる、心に保つということを呪事っていうんですね。で読むっていうのはお経を読んだり南明法蓮華経って題目を唱えたりということですね。呪はそらんじる、暗記するということですね。ずっと読んでるとこのだんだんだんだん暗記このするようにこうなりますよね。お経本見なくても読めるようにこのなっていきますよね。それから法華経を解説して、そしてこの法華経のこういうお経はこういうことが書いてあるんだよ、だからこういう信仰しなきゃいけないんだよっていうふうに解説して人にこの説いて伝えるっていうこと、これもその修行の一環としてその大切なことだということですね。それからお経を書写するっていうんですね。写経というそのことがよく世間で言われていますけれども、お経を書き写すということですね。でこの日蓮召集ではこの写経ということはそのほとんどしません。ほとんどしませんというかしません。写経の行ということを日蓮召集では重んじません。でそれは何かというふうに言えば、この写経ということをするよりもこの呪事するということの方がもっと大切だからです、ね。だから般若心経を一生懸命写経している人たちがいますけれども、そんなものどんだけ写経したって意味がないですよね。南明法蓮華経って唱えた方がずっといいですよね。それは勉強のために書き写すっていうことはあってもいいことですけれども、それをこの何百回何千回お経を写したからといってそれがこの私たちの信仰というものにつながっていくということにはならない。ただの自己満足だということになりますよね。だから日蓮召集では写経ということは進めないこのわけなんです。自分が勉強するためにすることに関してはそんなことやめとけとは言いませんから、それは結構なことだということになりますよね。でこのお経ですよね。お経ね、みんなある程度覚えてると思うんですよね。うちの信者さんの中に背負げまで全部覚えてる人がいるんですよね。すごいなと。 僕まだそのお経本からちょっと目離したら間違っちゃうことがそのあってですね、本当に自分でも恥ずかしいなと思うんですけど、ちょっとまばたきした瞬間でも、ちょっとよそのことを考えた瞬間でも間違っちゃう時があって、それで信者さんがずっと続けて唱えてくれてるから、ああそこだったと思ってする時あるんですけどね。それから信者さんのところ行ってね、信者さんが間違える時あるんですよ。信者さんが間違った時にね、釣られて間違うとね、私が間違ったみたいに思われるんですよね。これ困ったなと思うんですけど、でもまあ私が一応同志だから、まあ私の責任でもしょうがないなと思うんですけど、なかなか辛いものがありますよね。でそういうふうにこのなってるんですけども、だけど基本ですね、どんだけ覚えててもお経本を見るっていうこと、南無妙法蓮華経って唱えられても南無妙法蓮華経の本尊を見て唱えるということが大事なことなんですね。大事なことですね。例えばお経本の字を見ているとね、例えば一心欲見仏っていうふうに普通に読んでても、一心欲見仏って覚えてるのを一心欲見仏って唱えてるだけなんですけど、一心欲見仏っていう文字をこの目で見たときに、ああ本当に一心欲見仏っていう志で信仰しなきゃいけないんだなっていうことを読みながら考えるんですよね。文字を見ることによってこの信心の思いっていうものが、志が深くこの感じることができるんですね。だから覚えてるっていうことと教本を見る見ないっていうことは、これはまた別問題なんですね。だから具体的にこの法華経に説いてある、全部が全部文字を見ただけで分かるっていうほど私たちはその理解力がないんですけれども、だけどもこの法華経の中で重要な御文っていうもの、そのことの文字に目で触れたときに、私たちはああこういう気持ちで信仰しなきゃいけないんだなということが改めて深く分かるわけですよね。だからお経本を見るということは、暗記していて読める読めないということとまた別問題で、そのお経本を見るということをこの大切にこのしてもらいたいというふうに思うんですよね。だからぜひそういうその気持ちでやってもらいたいというふうに思うんですね。その次、キリスト教について、聖書の中にこの教えに逆らったらどのようなことをしてもいいという意味のことが書いてあるんですか、それとも後の人が都合のいい解釈をして戦争まで行き着いてしまったのか教えてください。またキリストは結婚してたのでしょうか、なんだ、マリアは妻なのでしょうかということなんですよね。ですね、マリアさんはキリストのお母さんなんですよね。だからキリストはマリアさんから生まれてきたということになりますよね。でマリアさんね、旦那さんがいたんですよね。マリアさん、旦那さんはヨセフって言うんです。でなんで処女飼いたいって言うんですけど、旦那さんがいたのに処女飼いたいって言うどうなってるんだろうってその素朴にその思うんですけれども、なんかですね、キリスト教もですね、仏教もね、結婚してたら不浄みたいなその考え方っていうものがずっとこのあるんですよね。だけどお釈迦さんも結婚してたんです。子供がいるんですよね。ラゴラっていう子供がいるんです。それから、三千人連合に現れたところの大通知小仏、この大通知小仏っていう仏も16人も子供がいるんです。 16番目がお釈迦さんなんです、ね、だから法華経の中においても結婚してないその人の方が綺麗だというようなことは何も書いてないんです。だいつ頃からこんなになっちゃったのかなんか分かんないんですよね。で時々ニュースなんかでそのキリスト教の結婚してない神父さんが子供にその性的いたずらをしたとか何とかかんとかということが大問題にこのなってるんですけれども、このそういうようなことっていうものがその起こるということは結婚してないからその正常で結婚してるから不浄だなんていうことは全くないということなんですよね。で時々皆さん方にもお話しするんですけど、もう私自身も青春時代の真っ只中の時にはその頭の中にはその異性のことでもう頭の中いっぱいになってましたよね。だからその若い時の方が頭の中ぐちゃぐちゃで、もう本当に結婚してなかった時の方が不浄なその思いっていうものがずっとこの苛まれているようなこの状態だったんですよね。だからそういうことを考えた時に、結婚さっき言ったように結婚してるから不浄で結婚してないから正常だなんていうようなことは何にもなくて、結婚してない方が不浄だっていうことの方がいっぱいあるということなんですよね。事実結婚してない人における性的な犯罪というものはたくさん起こってるわけですよね。だからそういう人たちは例えば結婚によって子供が生まれて、その子供をその本当に責任を持って育てていくっていうことのその責任の大切さっていうこと何にも考えてないわけですよね、そういう人たちは。だからそういうことを考えたときに、私はその仏教とかキリスト教におけるところの結婚してるかしてないかっていうことで、そのことをその正常か不浄かっていうことを考えるということは、これはもう信仰っていうものと全く外れたその考え方だなというふうに思うわけですよね。だって赤ちゃんがおぎゃって生まれてきたときに、みんなよかったね、おめでとうおめでとうって言うじゃないですかね。不浄だったらこれ不浄の塊でしょ、それ生まれてきた子供はね。そんなバカな話じゃないわけですよね。本当にそうやって生まれてきて、そして命をこの命の世代がそうやってつながれていくっていうこと、それ本当に大切なめでたいありがたいことだというふうに私は思うわけなんですよね。で、話がなんか偏そう変な方に行きましたけれども、キリスト教の聖書の中にですね、天地創造、この世の中は神が作ったんだということ、それから人間は一番神に近い命で、一番神に近いという尊い命なんだと、他の命は動物や虫は人間以下なんだという、命にランク差別っていうものをつけてるわけですね。それからアダムとイブがリンゴを食べたから、人間には生まれながらにして原罪っていう、もうもともと罪人なんだっていう考え方がこのキリスト教にはあるわけなんですよね。だからその罪を償うために神に仕えなければならないっていうのがキリスト教の考え方なんですよね。それから憎しみであるとか復讐であるとかいうことを肯定する、キリスト教以外の教えというものを否定して憎む復讐をするということをキリスト教の聖書の中には正当化しているわけなんですよね。正当化している。それからハルマゲドンといって最終戦争といって、神と悪魔が最終的に戦争を起こしてこの世の中が壊滅してなくなるんだと。つまり神が最初の天地を創造したんだから、始まりを作ったんだから、終わりも神が作って当たり前なんだというふうにして、全て神が中心のこの世の中の存在ということが聖書に書かれてあるんですね。だけど仏教はこの世の中は誰が作ったもんでもないと、全ての命のつながりによって、全ての命の循環によって この世の中っていうものの命が存在してるんだと、ね、誰が作ったもんじゃない、全部の命で作ってるんだと。だから始まりもない終わりもない、この天地も誰かが作ったもんじゃない、全部の命によって作られてるんだということなんです。全然その基本となる考え方が違いますよね。全然。だからメリークリスマスって言ってる場合じゃないですよということなんです。ね。その日だけメリークリスマスって言ってる人たちがいっぱいいますけれども、それは間違った考え方ですよということを言ってるわけですね。だから復讐も憎しみも肯定するわけですから、戦争が起こって戦争が終わらないですよね。終わらない。どんなにローマ法王が尊敬されていても、この戦争が起こってからトンチンカンなことは言ってますけれども、戦争を止めるという言動というものが現れてこないということですよね。キリスト教の中で憎しみやってますからですね。だから先ほど言ったように、全ての命に仏の命が備わっていて、全ての命は仏と平等に尊いんだということ、そのことが説かれている絶対の平等のこの南無法蓮華経の法でなければ、全ての命の幸せというものは望めないんだということ、そのことをこの改めてこの私たちがこの信仰の根本にしてもらいたいなというふうに思うんですね。その次、今までの経本にある第五本尊、五本尊とは大石寺の五本尊の意味なのでしょうか、それとも全ての五本尊を指してのことでしょうかということですね。でこれはさっきも言いましたけれども、階段の第五本尊がこの全ての本尊の本体だと、後の本尊は影だという考え方に、その大石寺の考え方というものが日蓮大聖人の方から外れてこの出来上がってしまってますから、ですから経本に書いてあるところの第五本尊という五本尊に第がついた時には全部階段の第五本尊という考え方なんですね。だから末寺の御本尊や皆さん方の家の御本尊には台をつけないんですよね。第五本尊と言わないんです。階段の本尊だけ第五本尊というふうにこの言うわけなんですよね。だけど御本尊に本体と影が、本体の本尊と影の本尊があるなんて、そんなバカな話はないですよね。絶対ありえないですよね。いつも言うように、日蓮大聖人が、日蓮が唱える南無法蓮華経の題目も、あなた方が唱える南無法蓮華経の題目も同じですよと。王様が使うお金も乞食が使うお金も同じであるようにということなんですね。同じなんです。南無法蓮華経の題目が同じだったら、ご本尊も同じだということなんです。ね、で影の末寺の本尊が2番目で、皆さん方の家のご本尊が3番目っていう、影に2番目と3番目があるっていう、そんなバカな話じゃないですよね。影だったら影で終わりですよね。2番の影と3番の影ってあるわけないですよね。そういうようなめちゃくちゃな論法、大聖人の教えから外れためちゃくちゃな論法でもって、この第五本尊という関連文ができてますから、私は皆さん方にお話ししたように、私が作ったところのお経本にはですね、全ての本尊の用紙ですね、全部の本尊の一番要の中身というものは一切衆生平等成仏の法なんだというふうに、この関連本を、この本来のご本尊は平等であるという考え方のもとに直しました。 ですから第五本尊も階段の本尊もこの新しい関連本には出てこないということなんですね。だからぜひそのことをですね、すべての本尊の様式というふうにその改めたことをですね、この正しく理解してもらいたいというふうに思うんですね。その次、変読意訳の解釈について、これは日常の生活の中で使ってもいいものなのでしょうか、それとも信仰に関してのみなのでしょうかとですね。法華経のですね、この解釈としてですね、第一度論というお経があるんです。第一度論、第一度論のちょうどですね、この巻の百というところにですね、この大薬師のよく毒を持って薬となすがごとしと、大薬師っていうのは名医、お医者さんのことですね。お医者さん、ものすごい名医、そのものすごい名医は毒を使ってでもその毒を薬と変えてその人の命を助けるということが、この変毒医薬というこの言葉の意味のこの元にこのなっているわけなんですね。で、このことを通して大聖人は煩悩五苦の三道を発心般若の下脱の三徳と転ずるというふうにこの示されて、煩悩、迷い、業ですね、自分で自分を何とかしたいと思ってもどうすることもできないような、そういう性格やそういう業、それから人生の中に起こるところのいろんな苦しみ、この煩悩業苦の三つの道というものを私たちは断ち切ることができないで生きていかなきゃいけないんだと。この煩悩業苦の三道を発心般若下脱の三徳に転ずる、この仏の身、知識、知恵、それから成仏の悟り、下脱っていうものに、この苦しい人生というものの中で真実の法というものを見出して、そして悟りの法というものを自覚することができるんだと。だからその自分にとっては災いと思えるようなことをこの成仏の福に転ずることができるんだと。災い転じて福となすということと変毒医薬ということは同じことですよね。だからそういう意味で変毒医薬ということは仏教から出た言葉なんですけれども、自分の世間においても人生においてもそれは使っても何も構わないということになりますね。例えば病原菌を培養して、その病原菌が起こす病気の薬にしてますよね、みんなですね。だからその病気の菌がないとその病気を治す薬が埋めないんですよね。これ変毒医薬ですよね。変毒医薬ですね。だから十戒五苦のすべての命が成仏できること、成仏できるということが説かれているのはこの日蓮大聖人の法座経、変毒医薬できる教えっていうのは日蓮大聖人の教えだけだということなんですね。つまり法華経以前の教えは、毒はこの消していかなきゃいけない、毒はその退けなきゃいけないと、毒を退けないと仏になれないよっていう教えがこの法華経以前の教え、法華経は変毒医薬の教え、法華経以前の教えには変毒医薬は説かれていないということなんですね。それでね、このお釈迦さんの時代にね、ギバっていうね、この インド一の名医がいたんです。名医がね、ギバ、ちょっと名前が怖いよね、ギバっていう名前がね。でギバ、そのギバにね、この質問をした人がいるんですね。ね、質問をした人っていうのがお釈迦さんなんですけど、お釈迦さんがね、ギバ、この世の中に薬にならないもの、そういう植物にしても動物にしても虫にしても、この神羅万象の中で薬にならないものが一つとしてあるかと聞いたんですよ。そしたらギバが即答して、この世の中におよそ薬にならないものは一つとしてありません、全部薬になります、たとえ命を絶つような毒であっても、その使いようによって必ず薬となってその人の命を助けるものになります、言ったんですね。とお釈迦さんは、それは法華経の南無法蓮華経に通ずるなと言ったんです。変毒医薬ね、ちょっと私たちの身近な話になると、話になりますけどね、バカもハサミも使いようっていう言葉がありますよね。これ変毒医薬ですよね。ね、それから何て言うんですかね、キチガイに刃物って言いますけども、刃物は料理をしたり自分たちが生きるということに使うこともできるし、物の命を取るということもできますよね。刃物がなかったら料理もできないし、手術のメスにも困りますよね。だからどんな刃物であっても危険ですけれども、それは使いようによってその命を救うことができると。これみんな変毒医薬ですよね。変毒医薬だから、そういう意味で全てのものに仏の命が備わっていると、全ての命は仏になる資格があるんだということが、その変毒医薬ということの一番の根本に、この説かれているところの法華経の教えなんだということなんですね。皆さん方の質問に準じて、お話をしてきましたから、トータルしてまとまった話ではありませんけれども、皆さん方の質問のおかげで、お話ができましたので、改めてまた日蓮大聖人の仏法というものはこういうものなんだなということを、皆さん方一人一人が改めてですね、この心に留めて、信仰の志というものを深くしていってもらいたいということをお願いをして、本日のお話とさせていただきます。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。